エステル記の福音第1回神の祝福計画始まるという主題でエステル記の第1章です。皆さん、聖書の神様はあなたを祝福したくてしょうがないと思っておられる方です。エステル記には神様の祝福の計画が私たちの思いをはるかに超えているということがよく表されています。ということでエステル記を一緒に今日から学びたいと思うんですけれども、それにしてもなぜエステル記かというふうに思われる方がいるかもしれません。この前読み終えたのがダニエル書ですね。これはバビロン捕囚記のユダヤ人のことが書かれていました。彼らバビロニアに囚われていたわけです。で、その後でペルシャ王クロスという人が攻めてきてですね、そしてバビロンを滅ぼしてユダヤ人を捕囚から解放したんです。そしてその時に神殿再建許可というのを出してですね、さああなた方は帰ってエルサレムに神殿を建てなさいというふうに言ったということがエズラ記の冒頭にあるわけなんですね。で、今日のエステル記というのはですからその時始まったペルシャ時代の出来事なんです。で、このエステル記を一言で要約するとこういうことになると思うんです。残留ユダヤ人を全滅から救ったユダヤ人王妃エステルの物語ということになると思います。というとね、皆さん思いませんか？ユダヤ人を救ったのは神様じゃないのかというふうにね、思いますよね。しかしこのエステル記はですね、神様という名前が出てこないんです。神とか主という言葉が一度も出てこないことで有名な書なんですよ。これがエステル記の特徴の一つというふうに言われています。でも神の名が出てこないという点では、聖書にもう一つ青年期のソロモンが書いたと言われる雅歌という本があるんですが、この中にも神様の名前は出てこないんですね。ですからエステル記だけじゃないんです。それからエステルというのは女性の名前ですけれども、女性の名前が付けられた書は他にもありますね。もう一つルツ記というのがあります。ですからエステル記だけではない。まあいろいろな特徴があるんですけれども、ただこれだけは極めつきなんですよ。新約聖書での引用が一度もなされていないということはエステル記の特徴なんですね。ただエステル記に出てくるアハシュエロス王という人はギリシャの歴史家ヘロドトスなどの文献で実在の人物だということは実証されているわけなんです。さて一番最初に出てくるアハシュエロスという王様の名前なんですが、最近の役を持っている方はそんな名前ないと思いませんでしたか？最近の役はですね、クセルクセス王という名前で訳されているわけなんですよ。アハシュエロス、クセルクセス、どちらも舌を噛みそうですが、実は同一人物なんです。アハシュエロスというのは旧約聖書が書かれたヘブライ語での名前なんです。で、最近の新改訳の2017年版とか共同訳の2018年版ではクセルクセス、これはギリシャ語訳なんです。大勇士という意味のクセルクセスという言葉がですね、70人訳などにも旧約聖書のギリシャ語訳なんかにも出てきているというわけなんです。じゃあ本来のペルシャ語の名前はどちらが近いのかというと、実はヘブル語なんです。ヘブル語に音写するとですね、こんな意味になるそうです。静かで貧しい。製品という言葉がありますけど、あれは清い貧しいですけど、これは静かで貧しい製品なんです。そんなこと言いますけども、どうですか？先ほどの朗読を聞いてかなり派手な宴会をしていますね。そしてその宴会の模様が今日のエステル記の第一章に詳しく書かれているわけなんですけども、この時に事件が起きたんです。それを伝えるのがエステル記の冒頭第一章なわけなんですね。その事件はいつ起きたのかと言いますと、アハシュエロス王の第3年だったということが3節に書かれています。今日の週報伝票一番右下のところにアハシュエロスのこの絵がありますね。この人はクセルクセスとも呼ばれたということなんですけども、3年 コリントの治世が486年から464年、その治世の第3年ということで、はっきり年数がわかります。紀元前484年だということがわかります。これがわかるといろんなことが意味されているということがわかるんですね。紀元前484年、私たちも今この宴会の席にいると考えてください。そしてこれをですね、2021年今年に置き換えてみましょう。そうするとですね、バビロニア時代からペルシャ時代になってもう約半世紀が過ぎているんです。そして第一次バビロン捕囚というのがこのネブカドネザル王の第1年ですので、紀元前605年ということで、今から考えると121年前、ということで西暦で言いますとですね、1900年ということになります。明治33年、はい、皆さん明治33年は何していましたか？まだ影も形もなかったですよ。想像もつかないです。この時にダニエルたちが第一次バビロン捕囚ということでバビロニアに連れてこられたわけですよ。ですからもうダニエルたちはもう亡くなっているわけですね。それが明治33年です。バビロン捕囚というのは何回かありまして、第二次バビロン捕囚が一番有名なんですね。これが585年、エルサレムが陥落してですね、連れてこられたのが587年になりますので、今から103年前となると1918年に相当するわけです。大正7年。実は私の母は去年満103歳で亡くなったんですけども、母の生まれた年が大正7年なんです。そうするとだんだんこうね、想像がついてきます。そしてさまざまな困難を克服してエルサレムに神殿が建ったのが紀元前516年ということで、32年前なんです。32年前、平成元年ですよ。皆さんは何をしていましたか？そうすると、あんなことをしていた、こんなことをしていた。私たちは伝道を開始した年、仙台に来た年なんです。だんだんこう見当がつくわけです。そうすると、バビロン捕囚がどんなに大変だったかということを示すのがですね、詩編の中にあるんです。137編にこういう歌が残されています。我らはバビロンの川のほとりに座り、シオンを思い出して涙を流した。我らはその中の柳に我らの琴をかけた。我らを虜にした者が我らに歌を求めたからである。我らを苦しめる者が楽しみにしようと我らにシオンの歌を一つ歌えと言った。我らは外国にあってどうして主の歌を歌えようか。エルサレムよ、もし私があなたを忘れるならば我が右の手を苗させてください。もし私があなたを思い出さないならば、もし私がエルサレムを我が最高の喜びとしないならば、我が舌を顎につかせてください。バビロン捕囚にあって人々は本当に辛酸をなめていたということがわかりますね。本当に彼らが異国の地にあざけられていたということがわかります。その彼らがですよ、さまざまな困難を克服してエルサレムに32年前、平成元年に神殿を再建することができたということなわけですよ。そうするともう一つの疑問が出てくるんじゃないでしょうか。じゃあなぜユダヤ人は祖国イスラエルに帰らないでペルシャに残っていたんだろうか。捕囚からの解放令が出てエルサレムに神殿も建ったのに、まだ人々はペルシャにいたということがわかるわけですね。これを日本の歴史に置き直しますとですね、直近の似たような体験として言うことができると思うのは、私はシベリア抑留ではないかなと思うんです。で、シベリア抑留では日本人が約60万人ほど満州から連れて行かれたと言われます。で、1945年に戦争が終わった後、46年から1950年の4月までに帰国がなされました。で、私の父もその時に帰ってきたんです。だから私は今こうして生きていることができるわけですよね。そうすると父よ、よくぞ帰ってきてくださったというふうに思いがするわけなんですけれども、でもいろいろ調べてみますとシベリア抑留から帰ってこなかった人もいるというんですね。抑留の残留者が今日系ロシア人として ロシアに暮らしているというんですよ。その数はわからないそうです。でもかなりの数の日系ロシア人がいるということが知られているそうです。だからやっぱり残る人がいるわけです。で、ほんのわずかな小さな体験ですけども、私も進学校にいる5年間アメリカにいてですね、5年ぐらいすると自活できるようになるんですよ。で、思いがなんかね、もうちょっといようかな、なんかこのまま入れるんじゃないかななんていうふうな思いがしたことを覚えています。たった5年でですよ、自活の道がね、開けてくるんです。ましてや彼らはなんと120年もバビロンからペルシャに住んでいたんです。だからもうその地で最初は馬鹿にされたかもしれない。辛酸舐めたかもしれない。でも生きていたんです。それだけじゃありません。ネヘミヤ記を見ますと、ペルシャ王の側近の検釈官にまでなっていたと。国王のそばにいてですね、この杯を差し上げるというのは、自分が毒味をしてですね、それだけ信頼されているということですよ。そのような国王の側近にまでなった人もユダヤ人の中にいたということをネヘミヤは示しているわけですね。ですから多くのユダヤ人がペルシャに残っていたということはあり得ることなわけです。そしてむしろ考え方によってですね、確かにエルサレムに神殿は建ったけれども、今自分たちが帰っていってですよ、生活できるだろうかという思いになるのは当たり前ですね。多くのユダヤ人がペルシャにいたんです。そういう中で一緒に書かれている出来事が起こったということなわけなんですね。で、何が起きたのか、アハシュエロス王の宴会の席での出来事が物語られているんですけれども、この豪勢な酒宴、それがなんと180日間も続いたと言いますよ。半年です。一体政治はどうなってたんだというふうに思いますよね。半年間このような宴会が行われて、さらにもう一つ7日間宴会が行われたというわけですね。そしてもう本当に上機嫌になったアハシュエロス王が、さらに美しい王妃ワシテをみんなに見せようとして呼び寄せるわけです。ところが王妃ワシテはその召喚を拒否したというわけなんです。なぜ王様の召喚を拒否したのか、いろんなことが考えられるんですけども、代表的なのはですね、実は王妃ワシテは出産が間近の臨月にあったというわけです。そうすると臨月の方で私は出たくはないということで召喚を拒否したんだろうということなんですけども、このワシテが産んだ息子というのが実は次のアルタクセルクセス一世になるんですね。ですからこの後召喚拒否の結果、ワシテは女王を解任されます。しかしその子供は王になるんですね。なぜ王妃ワシテが位を降ろされたのかということが13節以降で書かれているんですけれども、何人かの時を知る大臣たちが呼び寄せられて、さてこの召喚拒否をどうしたらいいものかということで教員がなされたというふうに書かれていますね。それで特にそこの中でメムカンという大臣がこのように言ったと16節にあります。メムカンは王と大臣たちの前で言った。王妃ワシテはただ王に向かって悪いことをしたばかりでなく、すべての大臣およびアハシュエロス王の各州のすべての民に向かってもしたのです、と口上を述べ立ててですね、19節からこのように進言したんです。もし王が良しとされるならば、ワシテはこの後再びアハシュエロス王の前に来てはならないという王の命令を下し、これをペルシャとメディアの法律の中に書き入れて変わることのないようにし、そして王妃の位を彼女に勝る他の者に与えなさい、というふうに進言したところ、それは王様がよしそのようにしようと言ってですね、そういう法律を作っちゃった。法律が一旦王の名で署名されると、それは取り消すことができなくなるわけなんですね。そのようにして王妃ワシテは妃の位を下ろされたと。それでエステル記の第2章以下でユダヤ人女性エステルが王妃に選出されるということが起きるわけなんです。さてこの後残留ユダヤ人への迫害弾圧が起きるんです。その弾圧や迫害への備えとしてユダヤ人の エステルを王妃にして、神様が残留ユダヤ人を全滅から救う、その布石となる出来事が起きたということなわけなんですね。この出来事が示していることは何でしょうか。これは今さらイスラエルに帰ってもどうだろうかというふうにためらっている人々にですね、神様は祝福の約束の地に彼らを導く、そういう祝福の計画を始めたということです。私たち人間はね、よほどのことがないと動かないんです。ということで、約束の地への帰還という祝福を促進させようとする神様の深いご計画、摂理が動き出したということを示していると思いますね。そしてもう一つ、ペルシャ帝国という中でユダヤ人たちが誠の神を礼拝するというのは、これはやはり大きな困難を伴うものだったわけなんですけれども、そのような現実の中でも神様が生き働き、彼らを導かれているという、その歴史的事実をエステル記は伝えているということなんですね。ですから私たちの歴史は何か本当に神様の御心から遠く離れて動いているように、バラバラに動いているように見える時があるかもしれません。しかし本当の歴史を収めておられる方は聖書の神なんです。どんなに悲惨な状況に見えても、解決がないように見えても、神様は生きておられるんです。そして私たちを祝福したくて仕方がない方なんです。このエステル記を読むときに私たちが見ることができることなんですね。先週面白いことがありました。東北大の授業に招待されたんです。と思いますよね。糸井さんがですね、退官されるというので最終講義が行われるというんです。本当は去年の予定があったそうなんですけども、コロナの関係で今年になったというんですね。で、千田さん来てみませんかというので、素人が行っても工学部の授業わからないんじゃないかなと思って二の足を踏んでたんですが、講演の最終講義の主題を聞いて、もう行ってみようと思いました。というのはですね、医者が工学部で研究するということという主題だというんですよ。私それ疑問だったんです。で、講義が始まりました。門外観の私の理解をはるかに超える内容だったのですね、本当にわからないことたくさんあったんですね。でも特に熱心に説明されていたのが、ご自身が研究されたことだったんですね。熱心に熱心に説明されている中でですね、神様の名は一度も出てこないんです。でも熱心に熱心に説明されればされるほどはっきり分かってきたことがありました。それは、このような精妙な人体メカニズムは神様以外の誰もができない、作れないということがですね、はっきりしてきたんです。本当にね、素晴らしいなと。もちろん内容的には分かりませんよ。でもね、そのことがはっきりと分かりました。愛する私たちの体を神様はこんなにですね、愛を持って精妙に作ってくださっている。糸井さんそれに惹かれたんだというふうに思いました。私たちはね、本当に愛されてるんです。目に見えないものを超えてですね、神様は私たちを愛し祝福してくださっている、その思いが伝わってきました。神様の祝福計画は私たちが目に見えるかどうかを超えて確かに息づき働いているんです。人間の歴史がどんなに神様の御心から遠く離れているように見えても、あるいは私たちを取り巻く現実がどんなに悲惨に見えようとも、神様は確かに生きて働いてですね、歴史の背後にあって私たちを祝福に導こうとしておられるんです。私たちは主の御心を尋ねつつ、その導きにお委ねして誠の神様を礼拝し続けましょう。感謝してお祈りいたします。天の神様、私たちの日常にはさまざまなことが起きますが、愛の神様は私たち一人一人を祝福に導こうとしてご計画をすでに始めておられることを今朝学びました。一喜一憂しがちな私たちの思いをはるかに超えて、神様が出来事の背後におられ収めておられることを信じ感謝いたします。どうぞ御心を信じ、御言葉に耳を傾けつつ、 あなたの幸いの道を歩むものとさせてください。イエス様のお名前によって感謝してお祈りいたします。アーメン。